ヤンの保険タックル。元気を聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。この番組では保険に関する疑問や質問なども受け付けています。自分の保険合っているのかなとか、この約款に書かれているこの意味がわからないなどなど、保険に関するセカンドオピニオンとしてもこの番組活用してもらえたらなと思います。質問そして疑問などは E メールの方は 793@fmgenki.jp、 ファックスの方は 079-224-0793、 いずれもヤンの保険タックル係までお願いします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなんあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督にお越しいただいています。監督よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて監督、今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
はい、あのね、ドライブレコーダーをつけている人って増えてますよね。はい、
そうですね、あの車のドライブレコーダーですよね。
事故のね、はい、実態なんかを知るのに有効なアイテムなんですけども、
はい、
まあ、多くの方がね、自分の自身の身を守るために装着していらっしゃいますよね。
うん、映像に残しておくっていうのは大事ですからね。
そうですね。ところでね、
はい、
自転車のドライブレコーダーっていうのあるの知ってます？
自転車のドライブレコーダーですか。
はい、
自動車じゃなくて自転車ですよね。
自転車ですね。はい、
そんなあるんですか。
あるんですよ。形もね、値段もいろいろなんですけども、はい、前用とか後ろ用、それからあのヘルメットに装着するものもあるみたいですね。
あ、結構お手軽に買えて、うん、お手軽につけれるものなんです。
3000円ぐらいから1万 4,000 円ぐらいまで、いろいろとね、
はい、
あの種類はあるみたいなんですけども、
はあ、
はい、
でもね、あの分かるんですよ。あの何かあった時に映像に残したりしておくっていうのは本当に大切なことだと今の時代分かるんですけれども、自転車にねドライブレコーダーって必要なんですか。
あのね、事故なんてのはいつどこでどんな風に起こるか分かりませんからね。
はい、
どんな安全な場所でどれだけ注意していても事故に遭ってしまうことはありますから。
まあそうですよね。相手が悪いのに証拠がないことで揉めるってね、やっぱり自動車にかかわらずあるの嫌ですもんね。
そうでしょ、うんうん、車が出てくる心配がない場所でもね、
はい、
歩きスマホとか自転車スマホの人とぶつかったりして、
うん、
でもね、映像が残っていればこちらに火がないことを証明できますよね。
確かに、うん、検討してみたいなと思います。
はい、
でもね、でも、
ええ、
自転車の事故ってそんなに頻繁にあるのかなと思うんですけど、どうなんでしょう。
あのね、交通事故のね、
うん、
約 18% に自転車がね絡んでいるようです。
結構多いですね。
そうですね、
うん、
でまあ平成22年頃まではね、
はい、
21% 以上でしたからね、
うん、
今はもうかなり減ってはいるんですけども、それでも2割近いっていうのはやっぱりまだまだ多いですよね。
うん、でその平成22年頃からっていうことなんですけれども、
はい、
なんで事故が減ったんでしょうね。
あのね、平成19年からね、
はい、
自転車安全利用5則っていうのがね交付されたんですよ。
はい、
はい、でね、まあ、それまで、うん、あの、まあ、自転車のことだからってなあなあで済ませてたものがね、
うん、
警察も結構本腰を入れてね取り締まってくるようになったんですね。
自転車安全利用5則、
はい、
ちなみになんですか。
あのね、簡単に言うとね、自転車は車道が原則と、ね、
うんうん、
で歩道は例外であの走るとかありますよね、
うん、
あのそういうところはあの標識で、区別されてるんですけども、うん、そこを走ると、
はいはいはい、
それから、歩道は歩行者優先で、
うん、
車道よりを徐行する、その場合ね、はいはい、で安全ルールを守るとか、
はい、
で子供はヘルメットを着用して乗せると。
あった、それっても結構前のことなんですね。
はい、そうですね、まあ、その5則が浸透されてきたのが22年頃からっていうふうに考えられていますね。
テレビとかでもそんな映像やってたんですけれども、
ピストバイクとか言ってね、東京の方ではあのブレーキのない競輪用の自転車みたいなのでね、車道をビュンビュン走るような映像をよく 流されてましたよね。
そうなんですよ、あれ見ててね、うん、ヒヤヒヤしたっていうか危ないなと思ってたんですよ。そうです
ね、本当に危ないです。東京の道もね、うん、でも最近そういうの見かけなくなりました。
ほいほいほいほい、
はい、
うーん、で、すっかり見かけなくなったっていうことなんですけれども、はい、事故の件数は減少したんですよね。
件数はね、減少はしてるんですけども、はい、死亡者数っていうのはね、うんうん、件数に比例してですけども、うんうん、死亡者数はそのものは減ってはないんですね。
なんででしょうね、どういうことなんでしょう、
うん、どういうことなんでしょうね。やっぱりね、うんうん、そのね、死亡率が下がらないっていうのはバイクとかそういうのと違ってね、
うん、
ヘルメットをかぶる人もいませんし、
うんうん、
それから自動車と違ってね、
うん、
周りにそのガードするものもないじゃないですか。だから一度その事故に遭ってしまうと、うん、大怪我をしたり死亡に至ってしまったりっていうことなんでしょうね。
そうですよね。簡単に考えていても、うん、普通に歩いてる時よりも、はい、コロナ時のダメージは大きいですよね。
絶対大きいですよね。でね、
はい、
実はこんな統計があるんですけども、
どんな時計、
死亡事故の、ね、件数で一番多いのはどういう事故だと思います？う
ん、いや、そんな車との接触事故じゃないんですか？
そうですね、
はい、
確かにそうなんですね、
うん、
で2番目っていうのはどういう事故だと思います？
でもこの話の流れから言うと、はい、自転車や歩行者との接触事故じゃないです？
そう思いますよね。ところがね、2番目に多いのは単独事故なんですよ。
単独事故、
はい、
って何ですか？
ね、工作物にぶつかったりとか、ね、
はいはいはいはい、
溝にはまったりしまったりとか、
お、
うん、まあ、どちらにしてもね、脇見とか判断ミスとかの原因でね、うん、起こった自損事故なんですけども、
うん、
まあ、そんな事故でもね、ドライブレコーダーがついていれば事故前後に何があったか判明することができるかもしれませんね。
うん
うん、溝にはまったっていうのはその人を避けるためなのか、
そうですよ ね
自分がそのうっかり本当に脇見してたとか、うん、そういうことも判明するので、
うん、
割と有効なんじゃないかなと私は思うんですけどね。
確かにね、単に転んだか何かを避けるために転んだか、どんな原因があったのか、西山さんがおっしゃるように分かれば、
はい、
今後の交通安全のためにもなるかもしれませんよね。
そうですね、
うん、
で、まあ、自転車もね、簡単に考えていらっしゃる方がいらっしゃると思いますけども、
はい、
軽車両扱いになっていますからね、うん、もう無謀な運転はしないで交通法規をきちんと守って安全運転を心がけてもらいたいですね、
う
ん、
本当にそうですよね。私も今まで以上に安全運転心がけたいと思います。皆さんもぜひもう一度交通安全のこと、自動車乗らへんからいいよとか自転車乗らへんからいいよではなく考えていただきたいなと思います。
そうですね、
はい
はい、でね、死亡者数のお話ばっかりしてきましたけども、うん、最近は軽い接触事故でもね、
うん、
自動車の運転者から自転車側に賠償請求してくる事案がよく耳にするようになってきましたね。
あ、そうなんですか。
でね、自転車保険義務化によってね、自動車側も割と遠慮なくね、
うん、
あんた保険入ってるだろうと、
うん、
でこれ直してくれっていうような話がね、やっぱり結構多く出てくるようになってきました。
確かに、自転車保険っていろんな種類が増えてきましたし、その分、はい、いろんなの宣伝とかパンフレットも私もポストの中にね入ってたりするのを見るんですけれども、はい、どうですか、西山さんの実感として自転車保険加入している人増えてきたなっていうのは。
そうですね、どんどんどんどん問い合わせは増えてきてはおります、
うんうん、
義務化っていうことももちろんあるんですけども、
うんうん、
なるべくその安く、
うん、
有効なその保険はないかっていうご相談が多くありますね、うんう
ん、はい、
はい、
でやっぱりもともとね、自動車保険に特約として入っているついているものもありますよね。
そうですね、自動車保険であるとか、うん、お車乗らない方であれば火災保険の賠償責任保険で、うん、カバーしたりとかね、うん、そういうご相談に対してはお話しさせていただくというようなことでございます。
はい
はい、
重複した時にもしもの時に何かあった時に保険料保険金が下りないということがあるかもしれないの で、
うん
でね、やっぱり見直していただいた方がいいかもしれませんね。
そうですね、
そういった時はどうすればいいんでしょうね。
いや、もちろん保険のヤンへご相談くださいませ。
よろしくお願いします。番組はまだまだ続きます。
ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん、
家には火災保険ない、
今時信じられへんやん、
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん、
だから相談
保険のやんへ。
ヤンの保健タックル、西山監督と大石久美子でお送りしています。なんか監督ね、はい、ドライブレコーダーね最近つける人、はい、一般車でも増えてきたんですけれども、自転車にまであると驚きですよね。
そうですね、はい、まあ、ヘルメットにつけたりとかでしたら、何か起きた時にね、そちらの方をふっと向けば勝手に録画してくれるわけですから、まあいろんなそのどういうんですか、あの事故の目撃みたいなことにもね、はい、あの正確な目撃みたいなことにもなってきますんで、そういうことに対してもやっぱりちょっとプラスになってくるんかなと思いますね、
はいはい、もう今回もですね、もう目から鱗の話も出てきたんですけれども、はい、他に何か監督これは伝えておきたいということありませんか。
そうですね、で自転車なんかのね、死亡事故っていうのは7割強が65歳以上、まあ、いわゆる高齢者なんですけども、それはもうどんどんニュースとかでも言われててよく分かってることなんですけどもね、はい、怪我で言いますとね、はい、30% 以上がね未成年の方なんですよ。
あ、未成年って二十歳なってない人ってことですよね。
そうですね、でね、それの中でね、15歳16歳が圧倒的に多いんですけども、
はい、
まあ塾通いであるとか、はいはいはいはい、通学であるとか、そういうことで、まあ、自転車が必要になってきたっていうような人たちがこう一斉に増えるわけじゃないですか、まあ、そういう人たちが事故にあって、まあ、死亡には至らないにしても、骨折であるとか重傷であるとかね、
結構すごいですね、骨折って。
そうですよね、ですから、まあ、そういう人たちの、交通安全の意識も高めていかなくちゃいけないなと思いますね。
もう私もね、はい、息子の小学校で自転車教室っていうのがあって、一回参加したんですけれども、はい、やっぱり私も知らなかったっていうのはあるんですけれども、はい、分かってたけどなかなか実践できてないことって多いなっていうのを改めて気づかされました。
そうですね、強制的にやっぱりね、自動車の教習所みたいに勉強する時間っていうのは必要になってくるんじゃないかなと思いますね、
必要だし、だからこそこれからそれが当たり前になって自転車教習所みたいなものはできたりしないんですかね、どうなんでしょうね。
そうですね、必要だと思いますね。
さあ、そしてヘルメットもね最近ね、はい、着用する人 ね増えてきた。
通勤通学で、会社であるとか学校であるとかで必ずしてくださいと、高速とかで義務付けてるような学校とかも、それあるようですけども、はい、これはもう必要なことですよね、
やっぱりヘルメットね、あるのとないのとではね、はい、事故に起きた時の衝撃ってねまた違うと思いますしね。
そうですね、
そこにドライブレコーダーをつけることができるんですよね、
はい、
ちなみにヘルメットにつけるドライブレコーダーってどうやってつけるんですか。
今出てるのはゴムで、よくよずりとかね、観光でお仕事する方がライトとかを前につける、
ヘッドライト、
はい、そういう形のものですね。
さらにライトにドライブレコーダーもついてたら一石二鳥ですよ ね、
ライトとドライブレコーダーが一体になったもの商品もございます。
はい、それも大体そんなに3000ぐらいから
あるみたいですね、はい、
だったら安心ですよ ね、
安心ですよね。
他に、でもやっぱりヘルメットね、やらないといけないっていうのは分かってるんですけれども、はい、なかなかつけれない大人の方っていらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
そういった方ってどこにドライブレコーダーつけたらいいんですかね。
自転車もちろん、その先ほど申し上げましたように、ライトをつけられる場所ですね、ハンドルであるとか、それからサドル下ですね、そういうところにつけるようなタイプもあるようです。
はい、ありがとうございます。皆さんも保険と合わせて自転車のドライブレコーダーも考えてみてください。西山監督、今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンの保険タックル、再放送は第3土曜日の午前11時からお送りします。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。